まず冒頭で の176号件のことについて調べましたので、私もそういう誤解を受けたものではどうかと思いますので、もう一度ご説明をさせてもらいますが、この176号件につきましては、当初、整備をするときの財源スキームでございます。ただその中には、ご指摘いただきましたように、調査や国務なわけですから、そこには利子というものは加算でございます。でそれと、病院整備を行っていくわけでございますが、例えば医療機器等については30年間持つなんてことは考えられない話ですので、そういったものを新しく整備するためにはまた別のお金も必要だと。おっしゃるような土壌の整備が出てきましたら、この費用の中で賄えないほどのものが出てきましたら、当然そこにも追加が必要だと。そういう部分はございます。でそこは私、今、ここではっきりと申し上げておきたい。このように思っておく。ただですね、追加する費用等につきましても、考え方、スキーム、そのお金の確保の仕方、これについては、今現在、掲げているもので、基本的には確保していける。このように考えておくところでございます。それとですね、市北部で、の展開を27年5月の段階で考えたんではないか、どうしてそれかというお話をいただいております。資料の方にもありましたが、そのすぐ後の段階で健全化団体、このような形になってしまっております。この健全化団体の中では、残念ながら市単独での借金、もうこれはできない状況でございます。市単独で今のところで管理ですが、今の病院の大きさ、規模のものをそのまま建て替えるということは、もう残念ながら市単独ではできません。そういった状況の中でどうしようかと。検討をしてきた部分でございます。でその検討は具体的にはですね、改革プランの中で、検討をしてまいりました。その時にですね、妊活、ここをしっかり考えないといけません。場所については、医師の確保、利用者の利便性の観点からしっかり考えていくべきですよというような中で、検討課題としていただき、それをどういった形で具現化していくかというところで、私どもいろいろ考えております。そういった中でですね、昨年12月の段階で、医療法人さんの方から、そのキセラの、その土地の部分についても、協力していくことも考えるかどうだというふうなお話をいただきました。それは なぜ旅行そういうことを言ってきたかということを確認を取ったわけですが、市の方もですね、新しい病院建設を考えている。我々、旅行人としても、そのようなことを考えている。この地域、狭い地域の中で、2つの病院が同時に新しく開業するようなことをしても、それは形状に、形状ですね、成り立っていくわけはない。そういった状況の中で、お互いが協力していくことをやっていくことはできないかというようなお話をいただき、それを私ども市長の方が、その協力とはどういうことかという確認をさせていただき、その時にその土地の権利を一旦、放棄することも権利を入れているということでございました。そのお話を受け、私どもがこの構想案を考えていくに至ったところでございます。
はい、はい、はい、質問の意見の方ありましたか。
はいはい、はい、
はい、そしたら、青色のシャツの方。
指定管理者のことなんですけど、もし医療ミスをした場合は、これは市が持つんでしょうか、それとも指定管理者が持つんでしょうか、どちらでしょうか。
現在、収容庫等で、その辺のリスク分担についても私ども検討をいたしております。医療事故等につきましては原則、指定管理者に持っていただく。そうするためにですね、各種保険にはきっちりと入っていただく、このような募集要項を検討しておるところでございます。ただその中でですね、市の責任がですね一切ないのかというと、それは違うと思っております。 例えばその医療事故の公表等については市が行うものと同じような形で行う必要がございましょうし、そういった側面的な指定管理者に対する支援、このようなことはしっかりとやっていく、まあ、これが市の責任だろうというふうに思っております。具体的な、例えばその金銭、具体的に金銭的な負担、この辺の方はですね、指定管理者にしっかり保険に入って対応してもらいますので、指定管理者が負っていく、このように考えてございます。
すいません、私の認識では指定管理者でなく、市が持つようになってると思います。これって騙しじゃないですか。おかしいじゃないですか。ちゃんと言ってください。
私ども今その辺のことについて研究し、募集要項の方の準備にかかっておりますが、これは指定管理者に持っていただく、そのことで間違いないと考えてございます。
それでは申し訳ございません。2つ目のテーマ、病院の運営方法についてということで、質問や意見がある方挙手をお願いいたします。
なぜ赤字になっているのか、病院のスタッフさえスタッフが足らず、それから非常に人件費が高くなった紙に簡単に書いてますけれども、じゃあ仮定にしてスタッフの確保はできるんですか、その根拠は何ですか。それから人件費が高くなっているけれども、これは抑えられるのかと、確信のところはですね、簡単に紙に書いてますけれども、本質を見ると我々市民の心は全然入ってないんです。だからこの辺はもう少し内容をチェックして、我々市民はそれから病院をどうしようかということを決めつけになれば、こういう運営だけのことを紙に書いて簡単に発表するということはちょっと満足に思いますよ。だからもう少し具体的に資金不足5% ならないと、その5%を取るために今のことをやろうとしておられる。まあこの辺はね、非常に単純なんですよ。だから議会も市長も市民のために頑張っているんだったら、こういう内容ではちょっと市民は納得できない。具体的に運営上の課題についてもう一回確かなことを確認しています。
はい、それではスタンプ勧告の根拠でございますけれども、現在の市立川西病院の新場所では、正直、今後ですね、医師の確保なり、その他、看護職員も含めまして、安定して確保できるかというのは非常に不透明でございます。今現在でもですね、その通勤等にやはりご負担を持っていらっしゃるスタッフの方がたくさんいらっしゃいます。それが一点。それとですね、キセラ川西病院、キセラ管理センターですね、仮称ですけれども、キセラ管理センターでは、今度400床規模に充実させます。今の医療スタッフをそのまま移っていただきたいというのは、我々の思いでございますし、皆さんもそう思っていただいていると思います。そこに法人側の職員、これは法人側の責任を持ってですね、残りのスタッフの確保に努めていただきますけれども、何よりも大学医局に対してはですね、やはり大学医局が市を派遣するというのは、どういうところを対象に派遣しているかといいますと、やはり高度急性期なり研究、そういった大学病院と同等ぐらいの規模というのが一つの目安というのを言われております。
で、だからといって今、手術の話は今の現在のところに派遣していないわけではありませんので、ただし今後ですね、安定して、共有して提供していただくというのは、高度急性期をやる、しかも、その研究機関としての位置づけも必要かと思っております。これは、医師というのはやはり専門分野をきちんと追求したいという思いももちろんございますので、臨床に加えて、そういう高度急性期を担っていく中で、自分のスキルを高めていかれる。それがですね、今の手術監修よりはやはり、設備であったり医療機器、その他、施設の共愛化等でですね、思うような医療ができないでいるというところが、ドクターからすれば大きなジレンマでもございますので、今回、セラの方に移った場合にはですね、そういったことが十分に発揮できる。これは大学局に対する魅力につながるものというふうに認識もしておりますし、加えて、研修医、この研修医というのはですね、今大学医局に入局されるんではなくて、ご自身で研修をされる医療機関を探していらっしゃいます。そういった中で、このキセラ管理センターであれば、そういった臨床研修医からも選んでいただける、そのような病院があるというところが、スタッフ、医師、特に医師の確保のポイントでございます。以上でございます。
私めっちゃ話聞いてて聞きたかったことが何でかって、今おっしゃってたスタッフ獲得の件に関しては、私大阪市内から結婚してこっちに来てるんですけど、確かに川西の出口の方がスタッフ獲得はこっちの奥まで入ってくるよりはしやすいっていうのは理解したんですね。だけど皆さんに聞きたいんですけど、その指定管理者っていうのが、皆さんは公立でっていう、その公務機関にしてほしいって私は理解したんですけど、この人たちは曖昧な指定管理者ってふわっとした部分でみんなに理解してもらおう、それは無理やと思ってて、皆さんは指定管理者っていうか公立市みたいなとこでその管理してほしいって思ってるんじゃないですか。そこはっきりした上でみんなに納得して、ね、その川西の出口に作るっていうことに関しては私は別にいいと思うんですけど、もっと道路を整備してこっちが行きやすくしてほしいし、バスなりなんなり通してほしいし、もっとタクシーももっと入れてほしいし、市が管理するの私はそうなと思うんです。ただ市が管理してほしいって私も思うし、その今後20年30年になった時に、それこそさっきおっちゃんが言ってはったけど、私らなんかで言ったら20年30年が5が大切なんで、そのやめられたらあとどうなるのって本当不安です。なんで市が管理してくれへんのかなって思って、なんでそこ曖昧なんですか。はっきりしてください。その指定管理者、そこはっきりしてからこっちに投げかけてください。もう決まってからどういうことなんですか。
管理者制度についてでございますが、一言で申しますと公設民営でございます。で、ただですね、それは民間事業者にですね、その事業を丸投げするというものでは決してございません。協定という形のものを市と事業者の方でしっかり、結んでですね、例えば市の方からは政策費用基地になっていただきますよというようなこと、スタッフの例えば人員についてもこういった人員をしっかりと配置していただけますというようなこと、救急についてもしっかりやってくださいねというようなところ、一つ一つですね、必要な部分については協定を結んでまいります。それを市がまたこれを勝手に押し付けるのではなくて、指定管理者とともに、安定した病院経営ができるように、その辺を話し合ってやっていく、そういうものでございます。で、そこでですね、私どもの方からは、管理料という形で国から市の方に支援を受けるお金、この辺の部分については経営を助けていく必要がございますので、その費用をしっかりお渡しすべきものはお渡しする。で、さらにはですね、社会医療法人というような形の中で、その資格をしっかり取っていただく。取って ていただくためには、先ほど申しましたような二人三人をもしっかり担い続けなければ、この指定を受けることはできない。でこのようなですね、仕組みをしっかり設けた上で指定管理者と共にですね、病院経営を行ってまいりたいと思っております。で指定管理者の最大のメリットはですね、その指定管理者が持つ広いネットワークを使って、例えば経費なんかも非常に抑えていったりですね、これまでの経営の実績ですね、それを評価して指定管理者を選んでいきたいとも考えておりますので、そういったところは市がこれまでできなかったところは指定管理者の方にしっかりになっていただきながら、市と共に経営に当たっていきたい、このように考えておるものでございます。
この実績は赤字じゃないですか。
指定管理なんですが、最近各地でほころびが出てきているのが目立ってきています。まあ、簡単に言われていることは、利益は民間に、損失は市にということですよね。例えば10ページ、これでも分かりますが、さらっと書かれてますが、利益というのはこの、収益、これは管理者が得る収益ですね。市の収益ではありません。市に収益は入ってここ来ませんね。そしてその借金をどうやって返すんでしょう。私たちが払う市民税、それから固定資産税、それから保育料、それの値上げによって払うしかありません。そういうことですね。で例えばですね、指定管理の一つの例ですが、近江八幡に川西と同じ名前のものができました。私立総合医療センター、また同じ名前です。これを2006年にオープンして、たった2年、2008年に取りやめになりました。そしてこれは、やっぱり病院がなくては困るから、元の市民病院に戻したんです。で、その時に、かかった費用の他に市民病院に戻した時に、管理者に保証金を払ってるんですね。だから、作った費用と、やめた費用と両方、お金を払っているわけです。全く同じ名前の私立総合医療センターです。そして言われているのが協定ですね。今佐久田さんがもう一生懸命協定を一つ一つと言いますが、これ公開されますか。もし公開されないのであればブラックボックスです。し放題です。こういうことでやっていくというのは本当に私たち市民の首を絞めることになります。命に一番直結している市です。命に直結している病院です。それをこういう指定管理でやるというのは本当に許せないことです。協定は開示されますか。そして私たち市民はそれをチェックできますか。お答えください。
もちろん公開いたします。公開するとともに、指定管理者の活動の方も市の方はしっかりしていくことになります。それと市の方がですね、何か負債のようなものをどんどん出さないといけないような仕組みだというふうな形にも私は聞こえてしまいましたけれども、今、定めようとしています募集要項の中にもですね、損失補填的なものは市として行う用意はないというようなことも掲げるつもりでございます。そのようなこともですね、この募集要項についても、この議会でもお知らせし、皆さんにもお見せいただくことが可能なものとなります。以上でございます。
はい。
ちょっと黒いシャツ着ると男性の方。